日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。1回でもワクチンを接種すると新型コロナウイルスの家庭内感染リスクが低下するようです。はじめに2021年7月20日に日経メディカルで紹介したザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌からの話題です。新型コロナウイルスワクチン接種後は家庭内感染リスクが半減する。イギリスのハウスホールド・トランスミッション・エバリュエーション・データセットを用いた分析。イングランド公衆衛生庁の研究グループは、新型コロナウイルスワクチンの接種を少なくとも1回接種を受けた人が感染した場合の家庭内における二次感染リスクについて検討し、初回接種から21日後以降の発端患者から家族が感染するリスクは、発端患者が未接種だった場合に比べほぼ半分だったと報告しました。結果は2021年6月23日のザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌電子版に掲載されました。分析に用いたのはイングランドで発生したすべての COVID-19 確定例を登録しているデータです。評価したのは発端患者からの二次感染リスクで、発端患者がワクチンの接種を受けていなかった場合とアストラゼネカ社またはファイザー社のワクチンを1回以上接種し、初回接種から21日後以降に新型コロナウイルス陽性になっていた場合を比較しました。ワクチン未接種の発端患者と家庭内で接触した人は96万765人で、うち 10.1% に二次感染が生じていました。アストラゼネカ社のワクチンの接種歴があった発端患者は3424人で、二次感染は 5.7% に発生しました。同様にファイザー社のワクチンの接種歴があった発端患者は5939人で、二次感染者は 6.2% でした。接種歴があった発端患者の 93% はまだ2回目の接種を受けていませんでした。接種歴のある発端患者を初回接種から新型コロナウイルス陽性判明日までの日数に基づいて層別化し、二次感染リスクとの関係を検討したところ、どちらのワクチンの接種者においても家族の二次感染リスクが優位に低下するのは初回接種から14日目以降でした。これらの結果から著者らは、ワクチンの初回接種を終えてから14日が経過した人は非接種者と比べ家族を感染させるリスクも低くなっていたと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。コロナ後遺症として注目される嗅覚障害はいつまで続くのでしょうか。次に、2021年7月21日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です。COVID-19 に伴う嗅覚障害は1年後にはほとんどが回復。97人の患者を追跡したフランスのコホート研究。フランス・ストラスブルグ大学病院の研究グループは、COVID-19 の診断が確定し、特徴的な症状の一つである急性の嗅覚障害を発症した患者97人を対象に、1年後まで追跡して長期的経過を調べるコホート研究を行い、1年後までにはほとんどの患者が回復していたと報告しました。結果は2021年6月24日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。 2020年のパンデミック宣言以降、突然の嗅覚消失が新型コロナウイルス感染を示す兆候として認識されるようになりました。しかし、COVID-19 に関連した嗅覚障害の長期的な経過や可逆性に関する報告はわずかでした。対象は2020年4月に急性の嗅覚消失を発症してから少なくとも7日以上経過していて、PCR 検査で新型コロナウイルス陽性が確認された患者97人です。4ヶ月ごとに患者の自覚症状に関する調査を行い、嗅覚低下または無嗅覚と判定された患者には嗅覚検査を行いました。97人中51人には主観的評価と客観的な評価を行いました。4ヶ月後時点の自覚症状では 45.1% が嗅覚は完全に回復したと報告していて、 52.9% は部分的に回復したと訴えていました。回復なしと答えたのは1人だけでした。客観的な評価では 84.3% が嗅覚正常と判定されました。主観的に正常と報告した患者全員に加えて、部分的な回復と報告した27人のうち 70% も客観的な評価では正常に分類されました。客観的試験でも嗅覚障害が持続していると判定された8人について、8ヶ月後まで追跡を継続したところ、さらに8人のうち6人が客観的試験で正常と判定されました。1年後も嗅覚低下が見られたのは2人で、1人は遺棄地検査により、もう1人は同定検査により異常と判断されました。自覚症状の評価のみを受けた患者は46人で、13人が4ヶ月時点で回復を感じていて、残りの33人のうち12ヶ月時点で32人が完全に回復したと報告していました。これらの結果から著者らは、COVID-19 に関連した嗅覚障害患者のうち 96.1% は12ヶ月後までに回復していて、COVID-19 の後遺症が残った患者を見る機会がある医師は、長期的なアウトカムの情報を提供し、カウンセリングを行う必要があると結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2021年7月19日に日経メディカルで紹介した海外からの渡航者とCOVID-19 の流行に関するデータです。ランセットリージョナルヘルス誌から、海外旅行者などに対する COVID-19 対策のシミュレーション。有病率が高い国からの旅行者が増えると、検疫をすり抜けるリスクが増加。香港大学の研究グループは、香港に入国した海外からの渡航者のデータを用いて、COVID-19 の隔離と検査の戦略の効果を検討し、有病率が低い国からの渡航者には、隔離7日間の緩やかな戦略をとっても、有病率が高い国からの渡航者を14日間隔離する厳しい方法を実施した場合に比べ、香港住民の感染リスクは低かったと報告しました。詳細は2021年6月20日のランセットリージョナルヘルス誌電子版に掲載されました。研究グループは COVID-19 の有病率が低い地域からの渡航者に対して、到着後の隔離戦略を緩やかにしても、有病率が高い国からの渡航者に対して、厳格な隔離を行った場合を上回る感染リスクを住民に与えることはないという仮説を立て、香港への渡航者のデータを利用して検討することにしました。直行便による香港への旅行者が多く、COVID-19 有病率が異なる8つの国と地域からの渡航者を分析対象に選びました。 香港空港に到着した8カ国からの直行便の搭乗客の数と、到着時の検査で新型コロナウイルス陽性になった人の詳しいデータを得ました。隔離をしない場合、237人の感染者が香港市中に出ると予測され、12日目の検査が陰性なら14日後に隔離解除という厳格な戦略を用いれば7人に減少すると考えられました。この厳格な戦略の感染予防効果は 97% と推定されました。2回目の検査なしに21日後に隔離解除というより厳しい隔離にすると感染者は市中に出ないと予想されました。感染率が低い国からの入国者に5日後の検査で陰性なら7日後に隔離解除という緩やかな戦略を取る場合、感染率が高い国からの入国者に12日目の検査が陰性なら14日後に隔離解除という厳格な戦略を取るよりも、感染者が1人以上市中に出る確率は低くなりました。続いて、入国者の数が増加した場合の変化を推定しました。分析期間中の入国者数が1万人に満たなかった台湾を例に、旅行者の数が2万人に増えた場合に緩やかな戦略を実施すると、1人以上の感染者が市中に出る確率は 38% で、入国者数が30万人に増加すると確率は 90% に上昇すると予想されました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2021年7月22日に日経メディカルで紹介したCOVID-19 治療薬候補として、今度はニタゾキサニドが使えるかもしれないという報告です。e クリニカルメディスン誌から、ニタゾキサニドは COVID-19 治療薬に使えるか、ブラジルで行われた概念実証パイロット試験。ブラジル・サンパウロ連邦大学の研究グループは、もともと抗原虫薬として開発されたニタゾキサニドには抗ウイルス作用もあることから、軽度の呼吸機能障害で入院した COVID-19 患者に投与する予備的な試験を行い、ニタゾキサニドはプラセボよりも入院期間や PCR 陰性になるまでの期間を短縮することが示唆されたと報告しました。試験結果は2021年6月26日の e クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。ニタゾキサニドを COVID-19 患者の治療に用いる臨床試験がアメリカやアルゼンチン、メキシコ、エジプト、ナイジェリアなどで行われています。著者らは予備的な研究としてブラジルの軽症 COVID-19 患者を対象として、ニタゾキサニドの有効性と安全性をプラセボと比較する二重盲検のランダム化比較試験を計画しました。対象は RT-PCR 検査で COVID-19 の診断が確定した18歳以上の成人患者で、発症からの時間が最長36時間以内で、酸素飽和度 96% 未満の軽症呼吸機能障害で入院した患者とし、ブラジルの6病院で参加者を募集しました。条件を満たした参加者50人をニタゾキサニド群25人とプラセボ群25人にランダムに割り付けました。入院から4日目にはニタゾキサニド群の 31.8% が外来治療に切り替えられていて、入院して酸素療法を受けているか ICU に入院していた患者は 9% でした。プラセボ群ではその割合は 8.3% と 29.2% でした。7日目にはニタゾキサニド群では外来治療を受けていた患者が 68.4% に増加していましたが、プラセボ群では 31.8% であり、 14日目にはそれぞれ 84.2% と 55% になっていました。死亡はニタゾキサニド群の2人とプラセボ群の6人に発生しました。入院期間の平均はニタゾキサニド群 6.6 日とプラセボ群14日でした。有害事象は合わせて36件発生し、14件がニタゾキサニド群に、22件がプラセボ群に報告されていました。割付薬関連と考えられたのはそれぞれ4件と2件でした。これらの結果から著者らは、プラセボ群に比べニタゾキサニド群は入院期間や PCR 陰性までの期間が短く、炎症マーカーの有意な改善などが認められたため、中等症の COVID-19 患者を対象とするさらに大規模な臨床試験を進める価値があると結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。抗 HIV 薬も COVID-19 患者に使えるかもしれません。最後に、2021年7月23日に日経メディカルで紹介したE クリニカルメディスン誌からの話題です。テノホビルとエムトリシタビンは COVID-19 患者のウイルス増殖を抑えるか。フランスで行われた外来患者60人のパイロット試験。フランスカーン大学病院の研究グループはテノホビルとエムトリシタビンをCOVID-19 患者に外来で7日間投与して、標準治療のみの患者と有効性を比較する予備的な第2層臨床試験を行い、 PCR 検査でウイルスが検出できなくなるまでの期間が短縮されたと報告しました。2021年6月26日の E クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。テノホビルとエムトリシタビンは HIV 感染症治療薬として我が国でも承認されています。 RNA ポリメラーゼを阻害する作用があるため、新型コロナウイルスに対してもウイルスの増殖を抑えることが考えられていました。しかし COVID-19 患者に投与したこれまでの観察研究の結果は一貫していませんでした。組み入れ対象は鼻咽頭スワブの PCR 検査で新型コロナウイルス陽性の診断が確定し、発症から7日未満の連続する成人患者で、緊急入院を必要とせず外来治療が可能と判断された人です。条件を満たした参加者は1対1の割合でテノホビルとエムトリシタビンの併用群と標準治療のみの対象群に割り付けました。併用群にはテノホビルとエムトリシタビンの合剤を7日間服用してもらいました。主要評価項目は鼻咽頭サンプルを用いた定量的 PCR 検査で測定したベースラインから4日後までのウイルス量の変化としました。2020年11月20日から2021年3月19日までに425人の COVID-19 患者をスクリーニングし、条件を満たした60人を併用群と対象群に30人ずつランダムに割り付けました。割り付けから4日目の CT 値は併用群ではベースラインに比べ 7.0 増加し、対象群では4.4 増加していました。両群の差は 2.3 になりました。7日目の CT 値はそれぞれ 11.6 と 8.7 に増加していて、差は 2.9 になりました。このため併用群の方がより早くウイルス RNA 量が減少していることが示唆されました。7日目の時点で大半の患者がまだ自覚症状を訴えていました。この時点で回復したと報告した患者は、併用群が30人中6人、対象群が 30人中3人でした。両軍の差は優位ではありませんでした。著者らは COVID-19 に感染した外来患者にテノホビルとエムトリシタビンを併用すると、標準治療だけの場合よりもウイルス量が減少することが示唆されたため、これらの薬を COVID-19 の予防や治療に用いるより大規模な臨床試験の実施を指示したと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日経メディカル聞く論文、次回もお楽しみに。